意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架ける、パーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき、活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある毎日をお送りする、夢の種放送局。今回もリモートで、山中湖よりお送りいたします。いかがお過ごしですか。10月後半に入って随分涼しくなってきましたよね。今夜は私の一人語りでお送りいたします。私が現在収録しているのは山中湖なんですけれども、すっかり秋というか、もうですね、初冬の気配で、秋から一気に涼しくなって、冬の到来がですね、関東よりも1ヶ月も早いですね。そして春の到来が逆に1ヶ月遅いというですね、山中湖は11月から5月までが、冬と聞いて本当にゾッとしたことを覚えています。でこの10月になるとですね、溜まっていた夏の疲れがどっと出てですね、いろいろ不調になる方が多くいらっしゃいます。まあ、私もその一人で、10月はですね、毎年何らかの症状にかかっていたんですよね。まあそういう意味で10月は鬼門の月だななんて思っていたんですけれども、私がお仕事でやっている、旅芝調整ではですね、新しい技術が今年の6月から始まりました。でこの技術はですね、体の胸腺とか甲状腺とか消化体といった内分泌をもとに心と体を整えていく、すごくパワフルな技術なんですね。でそれを行っていたところ、これまで非常にしぶとかった症状が随分と改善してきたんです。非常にね、あちこち、毎日というかね、周期的に移動したりとか、忙しく過ごしていますと、手の指に湿疹ができて、すごく痒くなったりとかね、寝てる時ですね、めまいがして、起き上がった時ふわふわしたりとか、またはですね、こういってこう、話してるとですね、耳が詰まってしまうとか、まあ、そういった、もう10年近くね、たまに発生していた、まあ、不快な状態がですね、一切消えたんですね。まあ、そんな感じで、この10月の変化もね、今年は全然大丈夫だろうという感じです。ね、ぜひ不定愁訴にお悩みの方はね、両者調整ね、受けてみてください。はい。ということで、本日のテーマはですね、ねばならないと思っていること。そして、このねばならないと思っている心の状態では、なかなか思いは現実化しないよ、ということをお話ししていきたいと思います。はい。皆さんはですね、一日の中で、〇〇しないとダメだ。ね。〇〇じゃないといけない。とか、〇〇は絶対おかしい。といった独り言を言ってるんじゃないでしょうか。言っちゃいますよね。まあ、例えば駅のホームで、ね、朝のラッシュの時など、並んでない人を見るとね、並ばないとダメだろ。ってムカついてね。つぶやいたり、またはレストランとかお店ではしゃいでる子供に対してね、親何やってんだよ、ほんと迷惑だよな、と言ったりしてますよね。私もしてますよ。しょっちゅう言ってます。 まあ街でね、マナーの悪い外国人の方を見たりとかね、人混みでこうぶつかってくる外国人の人にイラッとしてですね、たくこいつはダメだな、ちゃんとしろよとつぶやいたりしちゃいますね。まあ、ちなみにご存知かと思いますけどもね、渋谷のね、スクランブル交差点といった、もう四方八方から人がものすごい勢いで密集して、こう歩いてきますけども、それをこう人にぶつからずに、こう、うまくですね、自在にかわして歩けるのは日本人だけというね、説があって、外国の方はね、それを見て驚愕するそうです。日本人ってなんか忍者みたいに避けるのね。まあ私たちは、日本人のその繊細な意識で、微妙なその体感覚でわかるんですよね。気配というかね。まあ、そんな感じで、こういったですね、人に対して、言葉が厳しい人ほど、他人を許せない人ほど、自分に対しても同様に厳しい言葉を吐いて、自分を許せてないという傾向にあります。そうなんですね。心の中では他人も自分自身も一緒なんですね。なので、他人に対してね、とこいつ使えねえなーとかね、ダメだよなーというふうにこう、つぶやいている人っていうのは、自分自身に対してもう日常的にね、気がつくと息を吐くように、バカだなぁ、自分って、とかね、こんなんじゃダメだよ、みたいな感じで、呪いの言葉を吐いてるわけなんですね。で、こういった自分に厳しい傾向の人というのは、まあ、この日本人にとても多いと思います。まあ、日本のその精神性というのはですね、人様に迷惑をかけてはいけない、というものがありますからね。他人より自分の言動を制限したり、自身の振る舞いをね、恥じてしまったり、または自慢話や武勇伝は控えたり、人を批判するよりも自分を顧みようという傾向がですね、まだまだあります。まあ、なのでそういったところがですね、例えばこう政治の議論にしてもね、あんまりその諸外国と比べて成熟した議論がね、できないのかもなぁなんていうふうに思ったりします。またですね、ありがちなのがですね、家族構成でですね、まあ自分が兄弟の中で一番上の長女だったりとか、長男だったりするとですね、まあ親から、お姉ちゃんなんだから我慢しなさいとかですね、お姉ちゃんは妹の世話をするものなのとかですね、そんな風にこう小さい頃から毎日のように言われていたりしますよね。まあそんな感じで、とかく、妹や弟の方を優先されてね、厳しく扱われてしまった方はですね、もうそういったこう生育環境において自分自身に対しても厳しくなってしまいます。まあ、つまりですね、子供の時、まあ幼少期に、まあ代表的なのは親御さんとか、まあおじいちゃんおばあちゃんとかね、学校の先生とか、周りの人間にどのように扱われていたのかが、そのまま自分自身を扱う仕方になってしまうんですね。なので、愛されていなかった人はですね、自分を愛するということは決して知らないというか、とてもできないんですし、逆に愛情いっぱい育てられた人は、もう子供の頃から自己愛というものがですね、安定していて、常に自信を持って堂々と振る舞ったり、堂々とね、発言をしたり、人の、発言も寛容に受け入れたりとか、まあそういった感じで、やっぱり人気者になってきますよね。これはもう動物も同じですよね。やっぱり捨てられたね、子猫ちゃんとか、虐待されたワンちゃんというのはね、すっかり表情も硬く、もう顔のね、形相も変わってしまって、人間に対して吠えたりとか噛みついたりとか、ね、なさないような感じになってしまいます。ね、まあ、こういった傾向であるとか、クライアントさんにもですね、多いんですが、 弟やお兄さんといった男の兄弟ばかりね、可愛がられて大切にされて、なんだか女の子の自分はとても粗末に扱われて辛かったという方もね、結構いらっしゃいます。まあこれは時代的な背景とか地域性というのもね、あるかと思うんですけどね。やっぱり南の方が日本だとね、九州とか沖縄の方が男尊女卑の傾向が強いので、まあ、そういったこうご家庭に育った方がね、やっぱりこう女の子はなんだかですね、優遇されないというね、感じで、お母さんに特別扱いされている男の兄弟とか、まあ優秀なね、学校の成績が優秀だったり、何かピアノがすごいとか、ね、習字がうまいとか、そういう弟さんをお持ちの女性は、結構ですね、自分に対する否定的な意識が強くなってしまうんですね。これ大人になっても、何だか知らない、もううっすらとした、この自己否定的な、この意識、ね、自分のその心に、もう、薄暗いフィルターのように、こう、重たくかかっているような、そんな意識の影響でですね、とても生きづらくなってしまいます。で、そうするとですね、その、自然とですね、自分に対する、条件付けというものができてしまうんですね。私はバカだからとかね、私は何もできないから、という感じに自分を卑下しちまってですね、私は弟のように可愛くないから愛されないんだ、とかですね。私は兄のように頭が良くないからダメな人間なんだ、という条件付けですね。それができて、自分自身をこう無意識に非難してしまう、ということですね。この条件付けというのは、〇〇じゃないと愛されない、認められない、というような〇〇に当てはまるものです。で、これは育てられた環境とかね、状況によって、この条件というのは、人によって違うと思います。ね。例えば自分はお父さんやお母さんのようにね、美男美女じゃなくて、なんで私だけこんなに目が小さいんだろうとかね、そういったこう、容姿で自分をね、卑下してしまう人、自分をこう、否定してしまう人も、いらっしゃいますし、または、そうですね。まあ、学業の成績もそうですし、様々な、こう、条件というもので、こうね、頭の中が、こう、いっぱいになってしまいます。でもですね、本当はですね、親というのは、無条件で、自分のことを愛していたんですよね。まあ、例えば、お母さんはですね、自分が笑った時にできる、エクボが大好きだったかもしれないし、ね、自分にとってはコンプレックスの頑固な癖をとっても愛らしく思っていたのかもしれない。でもですね、小さい頃っていうのはとてもそうは思えないんです。なぜかっていうとですね、まあ小さい頃の子供の時っていうのはですね、どんな子もですね、まあ子供のことをガキって言いますけども、ガキ、文字通りですね、飢えた鬼のように貪欲にですね、親の愛情を私たちは欲しがったんですね。もうお母さんのね、関心を自分だけ一心に受けたい。ね。お母さんの関心がどこかに行ってしまうと、すぐにね、裏切られた気持ちになったり、すごく孤立感に、苛まれます。そんな感じで、お母さんの頭の中を自分で 100% 埋め尽くしたい。ね。そして、会社で頑張ってるお父さんに認められてるのは私だけなんだっていうね、そんなこう願望、まあ貪欲にですね持ってるんですね。そしてそれは到底叶わない思いなんです。もちろんね、お母さんは自分以外にもいろいろな人の世話をしなければならないし、お父さんもね、社会ではいろんな状況で戦っているので、そんなに家の中でね自分に対して優しくできないです。でこういった到底叶わない思いというのが、親の気持ちを一心に受けたいばかりにですね、少しでもね、他のお兄ちゃんとかね、弟さんとか妹に気持ちがいってしまうことを許せなくて、 そっか、私が愛されるに足る人間じゃないからなんだ。というようなですね、まあ、幼い頃っていうのはね、精神的にも幼いですから、このような考え方が成立してしまうんです。そして、この〇〇じゃないとダメ。ね、可愛くなくちゃダメ。優秀じゃなくちゃダメ。ニコじゃないとダメなんだ。というのをですね、いつの間にか自分に対して厳しく課してしまってですね、そして大人になるまでずっとですね、生きづらい状態でしんどくなってしまうわけなんですね。そうなんです。ね、どこかでちゃんとしてなくちゃダメなんだとか、嫌なことは我慢してやるべきなんだとか、ね、そんな感じで常に自分を監視して、ちょっとでもですね、それに反した行為をすると自分を非難してしまう。それは非常に生きづらくなってしまいます。で、本当の生きづらさの理由というのはですね、顕在意識と潜在意識にギャップがあるからなんですね。はい。そんな感じで、前半はここまでで、後半にね、そのギャップについて話していきたいと思います。では、後半へ行きます。
ご縁応援貢献。夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献。夢の種。
はい、ね。では、後半に参りたいと思います。ね。先ほどお話しした、顕在意識と潜在意識のギャップって、何っていうことなんですけれども、こうしなくちゃいけないという気持ちっていうものが顕在意識なんですね。顕在意識っていうのは意識に上がってくる様々な思いや考えですよね。はい。それは自覚できるものです。ね。日々、そういった、言葉やその思いでね、自分自身に対して苦しめてると思うので、それはね、顕在意識に上ってるものですよね。で、そんな風に自覚してる思いと、で、実際のですね、本当のところ、ね、真の根っこのところでは、実はそれをしたくないというですね、ギャップがあるんですね。で、この本音というのが、まあ、潜在意識ですね。潜在してるわけなので、見えない領域ですね。その潜在意識がこのように思っているということなんです。ね。まあ、こうしなくちゃというのはですね、先ほどもね、ずっとお伝えしたように、まあ、これまでずっと育ってきた、生育環境の影響から作られたものですよね。まあ、つまりね、外側の世界から、まあ、勝手に形成されてしまった意識です。なので、本当の自分自身とは違うんですよね。で、それはハリボテのようにですね、自分の心にね、外側からくっついてるようなものなので、だいぶですね、本当の自分とね、思いに違いがあるわけです。ね。で、まあ、顕在意識で頑張って私たちは生きてますから、ね。そういったこう潜在意識に気づきにくいんですよね。潜在意識に気づきにくいんです。でもですね、まあ、皆さんもこれまで随分と聞いたことがあるかと思いますけども、潜在意識の方がですね、潜在意識よりは圧倒的な領域なんですよね。よくまあね、脳だと潜在意識はだいたい 3% から、まあ、5、6% だよとかね、言われます。潜在意識の領域というのもはるかに大きいわけです。でそれが私たちの様々な、体ですね、ホルモンのバランスとか、意識で動かせない筋肉とかいろんなものを動かしているわけですよね。つまり、その潜在意識の満たされない思いっていうのは、体にも出てきてしまいます。で、そういった潜在意識と潜在意識にギャップがある状態は、とても不本意な状態なんですね。不本意な状態なんです。例えば、ある国に住んでいて、独裁者にですね、いや、君は年頃になったから、この人と結婚しなさい、とかって言われてね、でもしたくないんだけど、でもそうしないといけない、 しないと怒られたり、この国から追放されちゃう。あれはね、仕方なく、独裁者に言われた通り、その人と結婚してるようなものです。まあそうすると、とても幸せな状態ではないわけですよね。幸せな状態ではないんです。不本意な状態。自分自身の、本当はこの人と結婚したくない。実は、もっと好きな人が他にいるんだ。というような自分の本音を押し殺して生きざるを得なくなるわけです。でもそうしなくちゃいけない。そうすると人間というのはですね、自分が不本意にもそうしてしまった行為をですね、正当化したくなるんです。ね。それを正しいものだと、認めたくなるんですね。なのでですね、ますます、いや、自分はこうしなくちゃならなかったんだ。この人と結婚する理由があるんだ。というようにですね、思い込むわけですね。そしてですね、さらに、思い込んでる。まあ、それは無理があるんですけれども、無理があるので、こう自分のようにですね、そのルールに従ってない人間を見ると、つまり、独裁者がね、今の例だと独裁者に言われたような人と結婚してない人を見るとですね、イライラしてですね、もう、ムカついて仕方がなくなってですね、怒りが生まれるんですね。この怒りというのがですね、自分が不本意で行っているということのサインなんです。ね。人はですね、本当はやりたくないことをやってる人に対して怒りが湧くんですね。まあ、それがいいのはですね、まあ、芸能人のこの不倫の報道ですよね。まあ、よく週刊文春とかでですね、スクープされて、ね。最近もありましたよね、芸能人の不倫報道ね。まあいろんな人がですね、けしからんとね、言うわけです。その怒ってる人はですね、実は自分がやりたいんですよね。自分が素敵な恋愛をしてときめきたいんです。ね。あるいは、ちょっとね、いろいろなその欲望がね、満たされてないので、本当はやりたいわけですよね。なので怒りが湧くんですね。なので不本意に皆さんは、不倫をしてはいけないですね。ときめく恋愛をしてはいけないというですね、そういうルールを自分に課してるんですね。その芸能人の不倫報道を見て怒る人はですね。はい。まあ、こんな感じで怒りが湧く人は本当はしたいですね。潜在的にしたいんです。なので、まあその芸能人ね、不倫報道とかのね、スクープをされる芸能人というのは、私が本当はそうしたいんだ。だなっていう気づきを与えてくれてるんですね。で、そっか、私はあんな素敵な男性とね、ときめきたいんだとかね、こんな可愛い女の子とね、一緒になんか過ごしたいんだとかですね、そういうのをですね、認めてしまうとですね、不思議とですね、体と心の緊張や力みがなくなります。本来の自分との矛盾がない状態というのはですね、自分自身を許している状態でもあるんですね。自分がそうやってもいいんだっていうふうに許可している状態ですね。で、こういう状態の時の方が思ったことっていうのは叶いやすいんですね。叶いやすいんです。これはまるで子供の時のようですよね。子供の時の願望って実は結構叶いやすかったりするんですね。なので子供の頃、よし大リーグのプロ野球選手になるんだ。ね、といった思った人たちね、代表的にはイチローとかですけども、そういう方は叶ってますよね。純粋な思いですよね。で、そこに、何のではならないもなくですね、緊張も力みもないんです。ただそうしたい。ね。なので、自分の願いを叶えたいときに、そのような、こう、自分を許可しているような状態になるといいんですね。そのためにはですね、こうでなくてはならないとかですね、こうじゃなくてはいけないとかですね、そういうものを捨てると、ね、自分自身の自動的にこう作ってしまっている、そのねばならないに気づいてですね、それをですね、捨てるというわけなんですね。 まあ、捨てるっていうのは一見難しいですよね。どのようにやるのかっていうと、例えばですね、ああ、私はもっと人に愛される人間になりたいな、と思います。例えばね、私は起業する、ね、これからセラピスト、カウンセラーとして生きていくんだ。だから、いろんな人に、愛されて人気者になりたい。だったら、じゃあいつもポジティブでなくてはならない、とかですね。いつも人に対して寛容でなくてはならない、とかですね。人の悪口を言ってはダメ、とかってね。まあ大体思いがちなんですよね。大体思いがち。ねばならないっていうのね。ある目標を決めたときに私たちはそのようになりがちなんです。でもですね、こういった、まあマインド設定ですね。こういった状態では、決してですね、思いは叶わないんですね。叶わないんです。まあそれは先ほど言ったね、ねばならないという顕在意識。潜在意識、ギャップがあるからです。ね。で、じゃあこれを手放すいい方法というものが、どっちでもいいやってことなんですね。いつもポジティブでなくてはならないというのならば、いやまあ、ポジティブでもネガティブでもいいよね。ね。だって一生ポジティブとかありえないし、ね。24時間ポジティブなんてありえないし、女性はね、月経という月の周期もありますし、いろいろなそのホルモンのバランスでイライラしたりとか落ち込むこともあります。ずっとポジティブとかありえないんですよね。で、こういったポジティブでなければ私は人に愛されないというですね、この条件を捨てるにはどっちでもいいやって思えることなんですね。それはポジティブじゃなければならない、ネガティブではダメだという基準、物差しを捨てることなんです。ね、物差しを捨てること。そうですね。それは、両方をやめること、両方をやめることというか、ポジティブでなくてはならないことをやめることだし、ネガティブじゃなくちゃ、ネガティブであってはダメだということを捨てることでもあるんです。それが、自分のねばならないを捨てることなんですね。ね。例えば、人の悪口を言ってはダメっていうのも、まあ、それも無理がありますよね。言いたい時はありますし、ね。自分だって悪口言われてるだろうし、そんなんで人間の価値は決まらないだろうと、いう感じで、あ、どっちでもいいや、という風になった方が、もともとのですね、人に愛される人間になりたいというような思いというのは、叶いやすくなるわけなんです。まあ、そんな感じで、〇〇でないとダメだ。ね。こうじゃなくちゃ。という、緊張と力みがある意識から、ニュートラルな自然体な状態ですね。それはどっちでもいいね。丸々であってもいいし、なくてもいいし、それ自体がね、私のまあ存在価値というかね、それには関係ないんだよというようなニュートラルな状態ですね。それをですね、潜在意識というのは好むんですね。好むんです。そのような状態にありたいと思うんです。なので、そのような状態にありたいと思うので、そういった、状態で放つ意図、思いというのは、叶いやすくなるわけなんです。ね。まあ、なので、まあ、いろいろ言ってきましたけども、まあ、最終的には、ねばならないというね、信念を解放して、まあ、これでいいかなっていうね、状態になるのが理想だよということです。それは、同時にですね、自分を認められるようになることです。でも、なかなかそれは難しいなということはですね、ぜひ、上司は調整を受けてくださいね。なりたい自分に無理なくて努力なくなります。はい。そんな感じで、今日は長くなりましたが終わりにしたいと思います。また月曜7時、ぜひいらしてください。ごきげんよう。